午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。プレプリどんどん、マス、AC です。2026年7月9日のマス .AC カテゴリから、厳選した3本の論文をお届けします。1本目は、シリール・シェナビエさん、トマ・クリゾーさん、アリアムッソン・レイマリーさんによる、シュレイヤー・レゾリューション・オブ・モデュルズ・オーバー・フォーマル・パワーシリーズ、形式的べき級数感情の下群のシュライヤー分解能です。この論文では、多項式間で使われてきた標準規定やシュライヤー分解能の理論を、形式的べき級数感情の下群へと拡張しています。形式的べき級数は無限に続く式なので、通常の書き換えプロセスではいつまでも終わらないという厄介な問題があるのですが、そこを位相的なアプローチで解決しているのが非常に巧みです。具体的には、まず形式的べき級数上の自由化群の部分化群に対して、単項式順序と標準規定を定義しています。そして、多項式間における S 多項式のような役割を果たす S 級数を導入し、ダイヤモンド補題を証明することで、剰余の一位性を保証しました。さらに、指示 G 化群の標準規定を構築する方法も示しています。標準規定の中の重なり合うペアからシュライヤー族を作り、それを特定の誘導順序で扱うことで、再び標準規定になることを証明しました。最終的に、この手続きを繰り返し適用することで、有限定時化群に対する自由分解能を構成しています。多項式間の古典的な理論を、無限の彼方にあるべき級数の世界に見事に移植した、非常に精緻な構成だと思います。2本目は、スティーブン・ランジテルさんとエラン・ネボさんによる、アナリティック・スプレッド・ビアリネアー・マトロイッズ、線形マトロイドによる解析的広がりです。この論文では、2つのグラフから作られる行列式イデアルの解析的広がりという、計算がとても難しい値について体系的に分析しています。もともとは二項辺エッジイデアルの研究を広げたいという動機から書かれており、2つの異なるグラフを組み合わせたときに、この解析的広がりがどのように振る舞うのかを追求しています。アプローチがとても鮮やかで、線形マトロイドや代数マトロイドの理論を駆使して、可換代数の問題を線形代数やマトロイド論の問題へと巧みに変換させています。特に、カライが導入した2ハイパー連結性マトロイドと結びつけて考えている点が非常に興味深いです。結果として、グラフの構造に基づいた解析的広がりの組み合わせ論的な特徴付けや、鋭い上下限の評価を導き出しています。例えば、森のような単純な構造では下限に達し、完全グラフでは上限に達することが示されました。また、グラフにどのような構造が含まれていると最大値に届かないかという、妨げとなる条件まで突き止めています。最後には、サイクルの非飽和であることとマトロイドの規定になることが同値であるという刺激的な予想まで提示しています。最後はヤンドライスマさん、ジョージ・メトカーフさん、サイモン・サンチさんによる The Space of Pre-Orders on a Commutative Monoid 可換モノイド上の前順序の空間です。この論文では有限生成された可換モノイドにおいて、その構造と整合的な全前順序を具体的に記述しようとしています。これまで単純な順序については重み行列を使ってうまく説明できていましたが、前順序になると行列だけでは表現できないケースが出てきて、かなり厄介な問題でした。そこで著者たちはプリオツリーやパートリーという幾構造のような組み合わせデータと実数値の準同型写像という数値データを組み合わせて再帰的に分解して分析する手法を編み出しました。このアプローチによって前順序の空間が希薄なスペクトル空間であることが示され、さらに全順序を持つ可換モノイドの普遍理論が決定可能であるという計算機科学的にも価値のある結論を導き出しています。単に理論的な枠組みを提示するだけでなく、 従来の行列ベースの手法では太刀打ちできなかった具体例を提示して、新しい手法の必要性を説得力を持って伝えている点に、研究者としての強いこだわりを感じます。まあ、そんなこんなで、形式的べき休数感や標準規定から、シュライヤー分解能、解析的広がり、線形マトロイド、そして可感モノイドまで、非常に奥深く刺激的なトピックを巡ることができました。数学の豊かなつながりを感じられる素晴らしい時間でしたね。それでは、本日もご視聴ありがとうございました。